情報コーナー、お知らせ、9項目、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、行事等が中止または内容が変更となる場合があります。最新の情報については、各担当にお問い合わせください。1. 消防庁感謝状を贈呈しました。11月26日木曜、岩倉市危険物安全協会より、住宅用火災報知器が寄付されました。また、この寄付に対して、消防庁より感謝状を渡しました。写真2枚。2枚の写真にそれぞれ3人の男性が並んでいます。1、右側の2人の男性が1枚の賞状を胸の位置に持っています。2、真ん中の男性が右側の市長に白い箱のようなものを手渡しています。手前の机に多くの箱が置いてあります。写真終わり。2. 寄付をいただきました。11月24日火曜、公益社団法人小牧法人会女性部会からタオルが寄付されました。写真。男性に女性一人がタオルを手渡し、二人の女性もタオルを胸の位置に持っています。写真終わり。3. パブリックコメントを実施します。皆さんのご意見をお寄せください。なお、提出にあたって様式は定めていませんが、件名にそれぞれの計画名、条例名、または戦略名を明記してください。個別に回答はしませんが、後日、市ホームページにご意見と市の考え方を掲載します。表計画、条例、戦略名、概要、受付期間、公表方法、意見の提出方法の順に読みます。5件あります。括弧1、第8期岩倉市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画、案、概要、令和3年度から5年度を計画期間とする高齢者保健福祉及び介護保険事業の計画、受付期間、12月28日月曜から1月27日水曜、公表方法、丸1、長寿介護課、丸2、情報サロン、丸3、多世代交流センター桜の家、丸4、市ホームページ、意見の提出方法、丸1、長寿介護課へ持参、丸2、郵送、郵便番号 482-8686、住所不要、長寿介護課宛て、丸3、ファクス 666100、丸4、市ホームページ内の投稿フォーム、 問い合わせ先、長寿介護課介護保険グループ、電話385811、括弧2、第6期岩倉市障害福祉計画及び第2期障害児福祉計画案。概要。障害福祉サービス、障害児通所支援等の見込み量を確保するための方策を定める計画。受付期間。12月28日月曜から1月27日水曜。公表方法。丸1、福祉課。丸2、情報サロン。丸3、市ホームページ。意見の提出方法。丸1、福祉課へ持参。丸2、郵送。郵便番号 482-8686。 住所不要。福祉課宛て。丸3、ファクス 666100。 丸4、市ホームページ内の投稿フォーム。問い合わせ先、福祉課障害福祉グループ、電話385809、括弧3、岩倉市路上喫煙の規制に関する条例案。概要。喫煙者と非喫煙者が共に快適に生活できるまちづくりのための条例。受付期間。1月25日月曜から2月24日水曜。公表方法。丸1、環境保全課。丸2、情報サロン。丸3、市ホームページ。意見の提出方法。丸1、環境保全課へ持参。丸2、郵送。郵便番号 482-8686。 住所不要。環境保全課宛て。丸3、ファクス 666100。 丸4、電子メール。アドレスKANKYOHOZEN@city.iwakura.lg.jp。 丸5、市ホームページ内の投稿フォーム。問い合わせ先、環境保全課環境グループ、電話385808、括弧4、計画2件、岩倉市緑の基本計画案。概要。緑地の保全や緑化の推進などを総合的に進めていくための計画。岩倉市都市計画マスタープラン案。概要。土地利用の方針や市街地整備の方針など、今後の都市づくりを進める基本的な指針。2件ともに。受付期間。12月28日月曜から1月27日水曜。公表方法。丸1、都市整備課。丸2、情報サロン。丸3、 市ホームページ、意見の提出方法。丸一、都市整備課へ持参。丸二、郵送、郵便番号 482-8686、住所不要、都市整備課宛て。丸三、ファクス 666100。丸四、市ホームページ内の投稿フォーム。問い合わせ先、都市整備課計画エージェントグループ。電話 385814。括弧5。戦略2件。岩倉市上水道事業経営戦略案。岩倉市公共下水道事業経営戦略案。二件ともに。概要。上水道事業及び公共下水道事業の今後10年間の投資や財政の見通しなどをまとめた経営戦略。計画期間。令和3年度から12年度。受付期間。1月4日月曜から2月3日水曜。公表方法。丸1、上下水道課。丸2、情報サロン。丸3、市ホームページ。意見の提出方法。丸1、上下水道課へ持参。丸2、郵送。郵便番号 482-8686。住所不要。上下水道課宛て。丸3、ファクス 667135。丸4、電子メールアドレス jogesui@city.iwakura.lg.jp。 丸5、市ホームページ内の投稿フォーム。問い合わせ先、上下水道課。電話 385815。 表終わり。4、工場等新設増設奨励金を交付します。企業立地の促進や市外への企業の流出防止を図るため、市内で土地建物を新たに取得し、工場等を新設または増設する企業に奨励金を交付します。また市民の雇用機会の創出拡大を図るため、工場等の新設または増設に伴い、市民を正規雇用した企業に雇用奨励金を交付します。市内の企業、市外から進出してくる企業ともにご活用いただける制度です。申請方法。工事に着手する日の30日前までに申請が必要となりますので、事前に企業立地推進室までお問い合わせください。問い合わせ先、企業立地推進室。電話 385832。 5、 愛知県の特定最低賃金が改定されました。特定最低賃金は、都道府県ごとに特定の産業について設定されており、愛知県では4業種の改定があります。発行日、令和2年12月16日、特定最低賃金額表、特定最低賃金名、時間額の順に読みます。鉄鋼業976円、汎用機械器具製造業948円、輸送用機械器具製造業957円、自動車新車、自動車小売業943円。表終わり。詳しくは愛知労働局ホームページをご確認ください。問い合わせ先、江南労働基準監督署、電話542443、または愛知労働局労働基準部賃金課、電話052-972-0258。 6. 適応指導教室オークスを開設しています。学校生活への適応が困難で不登校及びその傾向にある市内にお住まいの児童・生徒を対象に、適応指導教室オークスを開設し、再び学校へ戻る活力や社会に適応して生きる力を身につけることができるよう支援しています。詳細については、適応指導教室または学校教育課へお尋ねください。入室については協議後に決定します。開設日、月曜日から金曜日、祝祭日を除く、午前9時から午後3時ところ、地域交流センター、くすのきの家、2階、適応指導教室。また、不登校やいじめ、学校や家庭における様々な悩み事を持つ保護者などを対象に相談を行っています。時、原則、毎週火曜日、午後1時から4時。ところ、地域交流センター、くすのきの家、2階、適応指導教室、オークス相談室。相談員、臨床心理士、適応指導教室、カウンセラー。その他、電話での相談も受け付けています。予約優先。問い合わせ先、適応指導教室、電話380300、または学校教育課、学校教育グループ、電話385818。7. バイク等の廃車などの手続きは3月末までに。軽自動車税は4月1日現在の登録状況で1年分課税されます。 4月2日以降に譲渡、名義変更、廃車などの手続きをされても、税額は変更されませんのでご注意ください。また、他の市町村から転入された人や転出された人は、住所変更の手続きをお願いします。毎年、3月は窓口が大変混雑しますので、手続きはお早めにお願いします。問い合わせ先、原動機付き自転車 125cc 以下、小型特殊自動車は、税務課市民税グループ、電話385806、軽二輪 125cc 超、超過の超 250cc 以下、二輪の小型自動車 250cc 超は、愛知運輸支局小牧自動車検査登録事務所、電話050-5540-2048。軽三輪、軽四輪は、軽自動車検査協会、電話050-3816-1773。8、ご家庭での食品ロスの削減にご協力ください。簡単風。食品ロスとは、まだ食べられるのに廃棄される食品のことを言います。日本では、食品ロスが年間で約612万トン、平成29年度推計値、約612万トンも発生しており、そのうちの約284万トンが家庭から出されています。捨てられる食べ物がもったいないだけでなく、食品を詰め込んでいた時の冷蔵庫の電気代や、廃棄される食品の調理にかかった光熱費や時間も、無駄になってしまいます。皆さんの力で食品ロスを減らしましょう。家庭で食品ロスが発生する原因。3つ。1、食品の買いすぎや適切な方法で保管しなかったことなどにより、賞味期限や消費期限が過ぎたり、傷んでしまい、そのまま捨ててしまう。2、料理の作りすぎや好き嫌いなどにより、食事を残してしまう。3、野菜や果物の皮など、食べられる部分まで取り除いて捨ててしまう。食品ロスを減らすために気をつけたいポイント。6つ。1、買い物に行く前に買いすぎや衝動買いを防ぐため、冷蔵庫の中身を確認し、献立を考え、買い物メモを作成する。2、冷蔵庫の中身を把握しやすくするため、食材の保管場所を決めておき、使い忘れを防ぐため、賞味期限や消費期限の近い食材は手前に置く。3、料理は食べる分だけ作る。4、野菜の葉っぱや皮などもできるだけ捨てないように、切り方を工夫したり、皮ごと調理したりする。5、一度 箸をつけた料理は腐敗しやすくなるため、料理は食べる前に取り分け、清潔な保存容器などで適切に保存する。6。賞味期限が1ヶ月以上残っていて、食べる予定のない食品はフードドライブを活用する。フードドライブとは、各家庭で余った食品を持ち寄り、それを必要とする人々や施設等に寄付をするボランティア活動です。お持ちいただいた食品は NPO 法人を通じて支援が必要な人に届けられます。生活困窮者等の支援や食品ロスの削減のため、食品の提供にご協力をお願いします。フードドライブ実施、食品の回収、期間及び場所。1。1月25日月曜から29日金曜、午前8時30分から午後5時15分。場所、環境保全課、清掃事務所。2。1月30日土曜、31日日曜、午前8時30分から午後7時。場所、市役所北玄関、時間外窓口。寄付していただきたい食品、お米、缶詰、レトルト食品、乾物、パスタ、うどん、そば等。ギフトパック、お中元の余剰等。お菓子、乳幼児食品、調味料、食用油、醤油、味噌、砂糖等。飲料、ペットボトル飲料、缶ジュース等。シリアル、フリーズドライ食品、嗜好品、コーヒーパック、お茶パック等。お受け取りできない食品、賞味期限が明記されていない食品、賞味期限が1ヶ月を切っている食品、精米日から2年以上経過したお米、開封されている食品、生鮮食品、生肉、魚介類、生野菜、冷凍食品、冷蔵食品、瓶詰め食品、包装や外装が破損している食品、アルコール、みりん、料理酒は除く。問い合わせ先、清掃事務所、電話665912、または環境保全課廃棄物グループ、電話385808。9、ゴミ集積場所のカラス被害対策にご協力ください。市内の一部のゴミ集積場所において、カラスによりゴミが荒らされ、周辺の生活環境に悪影響を及ぼしています。カラスによる被害については、収集日時を守らずにゴミを出す、ゴミ集積場所に設置されたネットの外にゴミを出す、などマナー違反が原因となっているものも多く見受けられます。 カラスによる被害を防ぐためには、一人一人がゴミ出しのマナーを守ることが重要です。次の点に注意して、適切なゴミ出しをお願いします。収集日時を守る。収集日の前日や収集後にゴミを出すと、そのゴミが長時間ゴミ集積場所に放置されることとなり、カラスに荒らされる原因になります。ゴミは決められた収集日の当日朝8時30分までに出してください。ゴミにネットをかぶせる。ネットが設置されているゴミ集積場所については、カラスがゴミに触れることのできないよう、ゴミをしっかりと覆うようにネットをかぶせると被害が少なくなります。この際、ネットに隙間ができないようにかぶせてください。ゴミ袋への入れ方を工夫する。カラスは餌を目で確認します。餌となる生ゴミがカラスから見えないよう、生ゴミを新聞紙でくるんだり、ゴミ袋の中央に入れたりすることで、カラスは餌を認識できず、荒らされにくくなります。生ゴミの量を減らす。カラスの餌となる生ゴミの量を減らすことも、被害対策になります。必要以上の食品を買わない、食べ残しをしない、生ゴミの水切りを徹底するなど、生ゴミの量を減らすよう心がけましょう。実際にカラスに荒らされたゴミ集積場所の写真があります。問い合わせ先、清掃事務所、電話665912、または環境保全課廃棄物グループ、電話385808。